クッキングガイドフォーシティボーイズ、原川慎一郎の定番料理のニューディール。皆さんこんにちは。長崎県雲仙市小浜町のレストランビアードの店主、料理人の原川慎一郎です。この番組は雑誌ポパイの僕の連載定番料理のニューディールと連動し、毎月本誌で紹介している料理に関する話をポッドキャストでお届けします。取材の現場の様子やレシピを作り出すまでの試行錯誤といったバックストーリー、食材として使う古来種と呼ばれる野菜のこと、そして何でもないこぼれ話なんかをお伝えしていきますので、お楽しみに。
ではポパイの連載ですね、原川慎一郎の定番料理のニューディール、今回は第26回目になりますね。ポテトサラダです。僕は雲仙からと、ライターの向井くんとポパイ副編集長の榎本くんは東京からつないで、実際作っていただいたりしてどうだったかっていう、ね、そのあたり聞いていきたいと思いますけれども、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
どうでした？なんか僕ちょっと今回ね、これもちょっと最近の立て続けに、なんだろうな、ちょっと難しいお題だったんですけど、自分の中では、まあ、その中でちょっと思いついたものの、ね、美味しいけどちょっと手間もかかるしどうかなと思ったんですけど、ね、茹でるのと揚げるのとみたいな、ちょっとハードル高いのかなと思ったりしたんですけど、どうでした今回。
やった感想としては、本当にこの連載における共通試験みたいな、共通テストみたいな昔のセンターみたいな、センター試験みたいな感じの、もうなんかレシピというか、要は基礎基本がたくさん詰まってるんだけど、全部を制限時間内にやろうとすると結構難しいみたいな。
確かに、
ゆで卵あって、ピクルスがあって、フライドポテトがいて、ね、でここでも乳化するドレッシングがあるみたいな。
はいはいはいはい。
本当にこうこれまでいろいろやってきたことが詰まっていて、食材選びのとこでも、このやっぱり無添加のハム見つける難しさみたいな、
はい、
本当にこう料理はもうキッチンでだけ起きてるわけじゃないっていう、スーパーの食材選びの時点で始まってるんだっていう、なんかそういうこう普段食材をこう意識して買い始めてからなお気づく無添加ハムの存在のなさっていうことに、まあ、もう気づかされるっていう意味で、かなりこう、うん、ニューディール総決算的ななんかレシピだなと思いました。
いや向井くんなんかすごいお手本的な自分の生徒感すごいよねなんか本当に、まあ、よく話す話ですけど、始まりを考えるとねもうだからもう別人だよねこれね。
いやもう文化です
よ先生。嬉しい、先生は嬉しいよ、いやなるほどね、確かに。でどうでしたそれで。
いやまあなんで教えてもらった順番にやっていくと、まあ、僕は割ともたついた瞬間が、最初にジャガイモ入れ始めるじゃないですか。
はい。
で、まあ、ここ、ちょっと横着なとこでもあるんですけど、自ら茹で始めて、で、沸いたら、沸いた時に俺そこに茹で卵入れるんですよ。卵入れて。
はいはいはいはい。
で、そこから7分半。
うんうんうん、
でその間にきゅうりと玉ねぎをスライスして塩もみして置いといて、ハム切ってでドレッシングつくと、若干ゆで卵が、まあ、ゆですぎちゃう を入れながら混ぜてる時に7分半来ちゃうんですよ。
うん、
いいんですけど、まあ、ちょっとせっかく混ぜ始めたしでちょっとオーバーしちゃう。でそうすると卵揚げるのちょっと遅くなって、じゃがいもも結構いい感じに火入っちゃってて、まあ、ちょっともうホロホロしてくるくらいのタイミングになって、頑張るとちょっと間に合わない。やっぱだからそうセンター試験でいうと最終問題まで行き着かないみたいな
、うん、
今そういうところにいるんだなっていうのをチェックできたっていう感じですか。
はいはいはいはい、なるほど。
まあ、それ以降はもうフライして玉ねぎときゅうりにビネガーを入れてビネガーとディルあえてとかなんかそんな感じなんで、あんまりそれ以降はまあもうあんま気にせず、時間気にせずできるんですけど、じゃがいも茹でてそれをいい感じに揚げるで、かつそのタイミングでゆで卵もできてるっていうのを目指して、
うんうんうん、
まだまだちょっとこう作業スピードが遅い。
だいぶ高度な、
うん、
うん、ことしてるね。
でもこれも基本的に教わった通りです、
うんうんうん、
基本的には、
うんうんうん、なるほどね、うんうん、
なんかあのいろんなことをわーってやって最後に出会わせるっていう、そこの道筋をどう作るのかっていうのはね、確かにもう考えるところもありましたね。
うんうんうん、
僕はなんかあのじゃがいもも卵もまあ別々に茹でたっていうか順番に茹でたみたいな感じだったんですけど、
うんうんうんうん、
味はもう全然再現度めちゃ高かったと思います。
あ、本当よかった、よかった。ちょっと心配してたんだよね、どうかなと思って。
いや、美味しくできました、すごく。赤ワインビネガーとね、やっぱいいなと思いました。
あ、本当、うんうん、コクがね、うん、
はい。
フライドポテト全然普通にできた、もう難なくできました。
まあ揚げるだけなんで。
おお。
いや、まあ言うたらそう唐揚げみたいなもんじゃないですか。
え、そうですね。う
ん、
美味しくないあれ。
めっちゃ美味しいです。
うん。あれだけでも美味しいよね。
うん、あれだけでも美味しいですね。
食べちゃわない結構つまんで。
いや、そうなんですよ。塩せて食っちゃうから。
皮も美味しいですよね。皮。
皮も美味しい。パリパリしていい感じ。
ね、うん、
はい。
うん、
なんなら僕そのじゃがいも3つにして2つはポテサラ用で1つはシンプルにフライにするか、まあちょっとプラスオン用にフライにするかみたいな、
はいはい、
で やりました。2回目はそういう風にしました。もうちょっとチップスみたいなって、
僕はね、どっちかというとちょっと逆だったかも、うん、あの、うん、ポテトが美味しくてあの結構作ったやつを食っちゃったりとかしたんですけど、
うん、
それで最後にあえる分量が減っちゃったんですけど、
うん、
でも逆にそれでも良かったかなっていうか、
うん、
そもそもドレッシング と、茹でたポテトが美味しいから、
うんうんうん、
ちょっとアクセント入ってくるぐらい の分量に、多分原川さんとこで実際に食べたやつよりはちょっととフライドポテト少ないかったけどちょっとアクセント入ってくるくらいの分量になって、
うんうん、
あ、まあこれはこれでいいなって思ったりしましたね。
はいはい、なるほどな、うん、いいかもね、それもそれで。
あのマヨネーズじゃなくて、
うん、
マスタードと、うん、ビネガーと、うん、で、まあ、キリッときててディルですごい爽やかにった香りもっていう、
うん、
このタイプのポテサラはなんか確かに食べる感じっていうか、なんかまあ普通はマヨネーズベースだと思って、
うんうん、
というのもなんか新鮮で、
うん、
面白かったですね。
うん、ね、なんかやっぱキレがあるよね、さっぱり、うん、結構いけちゃない、食べれるじゃない。
うん、食べれますね、これ
は。食べますね、これもなんかワインにはすごい合うんだよな。
はいはいはいはい、うん、
どんどん食べてどんどんいけちゃいますね。
うん、ポテサラってさ、なんかマヨネーズベースのポテサラってなんかやっぱりまろやかがだからあるところで箸が止まっちゃう。
ああ
、うん、なんかさ、あのポテサラのサンドイッチとかあるじゃないですか。
はいはいはい、
はい、
あれ僕ちょっと食べきれなかったりするんですよね、なんか。
ああ、でも
なるほど。
ちょっと飽きちゃうっていうか、
なんか思えば、なんかこういわゆるコンビニとかで売ってる弁当あるじゃないですか。
うん。
入ってるポテサラのなんか申し訳なさ程度の量。
うんうんうんうんうん。
こんくらいでいいかもみたいな。
はいはいはいはい。
ベースだったら。
うん。あれぐらいだとさ、なんかね、もういやもう一貫飽きずに食べ終われるよね。それであの量なのかな、わかんないけど。ね、あのこうお互いよく知り合ってみたら嫌い、なんかそんなに好きじゃなかったみたいなのよりもちょっと知ってるぐらいの方が長続きするみたいな。浅い方が長続きするみたいな、わかんないですけど。急にグッとね仲良くなりすぎるとちょっとお腹いっぱいになっちゃうみたいな。
誰のことを言ってる、
何の話だっていう感じですけど。
あのコンビニの弁当のポテサラに対する、ね、こう話は結構まだまだできそうな気がするけど。
想像力がすごすぎてもう今。
うん、そうだからマヨネーズベースのポテサラってそういう感じが僕あるんですよね。でマスタードがとかビネガーが前に出てきてくれて、そこにハーブが入ってきたりするともうなんかね、キレが好きな僕としてはどこまでもねいける感じがあるからこそのこのレシピかもしれないですね。あとやっぱね、揚げたものがあるとね、ポテサラとマヨネーズだと芋もすごく、安調っていうとちょっと言葉が強いけど、なんて言ったらいいのかな、なんかこう一定な味わいっていうかね、
うん、
そこに揚げたものとかが入ってくるとちょっとやっぱり奥が出ると思うんですよね、
うん、
それでなんかちょっとまた楽しめるかなと思ってのこんな感じでしたね。
ポテサラって冷やすじゃないですか。冷やして食べるじゃないですか。
はい。うんうん。
これ冷やさなくても全然いいなっていうか。
うんうんうん。
むしろ冷やさない方がいいんじゃないかぐらいな。
うんうんうん。うん、
冷蔵庫で寝かせない方がいいかな。
うんうんうんうん。
あとなんか今回のその調理の工程の中で地味になんか感動したっていうか。
はい。
じゃがいも、茹でたじゃがいもをその湯切りして。あと軽く火にかけて水分飛ばしながら軽めに潰すっていう、あれもちょっと感動しましたね。なんかちょっとこう水分飛ばしておくと、うん、後でいろんなもの入ってきた時に、まあ、それこそピクルス的なものが入ってきた時に、
はいはいはい、
水分で薄まんないみたいな、なんかそういう全体混ざった時の水分バランスみたいなのをおそらく考慮して飛ばしてるんだろうと思うんですけど、
うんうん、
なんかそこまで計算できたらマジで料理できてる感じすごいなと思って、
うん、
最終形の水分をどういうふうに考えるかっていうことなんですよね、うん、きっと、
うん、そうそうそうそう、すごいな。
いやこれ、いやだからこれはこうやってなんか調整するっていうか、イラン水分はできるだけ飛ばしとくみたいなことでなんか、
うん、
なんか他でも使えそうだなとか言って、
うん、すごいね、気づくところがなんかね、もうちょっとなんかもうあんま褒めたくないな。もはや。いやまあでもね、褒めて
伸びてたりなんで、
このまま、はい、ド M の、あ、ド S か、ド S の自分は抑えときも。よかった。でもじゃあ、うん。まあね、ちょっとね、慣れるまでに、回数、これも必要かもしれないですけど、ぜひ、やってみてください。
なんかそのポテサラで、僕が、よくやるのは、まあ、マヨネーズですなんですけど、ザーサイを入れるんですよ。刻んだザーサイ入れて作るっていうのがあって、なんかそういうこうプラスオン的な何かっていうか、
うん、
まあ、例えば今回、うん、フライドポテト全部食べちゃったみたいなのを作ったやつ、
はい、うん、
やべっつって。
アンチョビやったらアンチョビ入れたらいいと思いますし、
うんうん、
なんかそういうこうプラスオンしたらなんか味がこうまた決まっていく何かみたいなってあったりするのかなっていうのはちょっと聞いてみたいな。
うん、プラスオンで言うとだナッツとかね、
ああ、
うん、砕いたナッツとか、なんかめちゃくちゃ邪道だけど、なんか居酒屋っぽくなっちゃうけど、ポテトチップスとかあるよね、そういうのね。
そういうことです。確か
に。うん、まあ、チーズね、言ったよね、なんかね、ブルーチーズとか入れても面白いだろうし、あとは旨味で言うと、まあまあね、そのハムは入ってるでしょ、もう。
そっか、そうですね。肉的な何かっていうか。
そうね、こうサラミとかさ、そういうのでもいいし、ハムの代わりにね、うん、スパイスもアクセントになるよね。なんだ、いったごまとか、例えばね。
ごま。
でもそのザーサイじゃないけどさ、まあでもあるよね。あるよね。いぶりがっこみたいに入ってるのあるじゃん。だからああいうことじゃないですか。
いますね。
だからそういう、
なるほど、
なんか燻製された何かしらとか、そういうコクだよね。だからそれが、なんていうの、そこはフライドポテトとの共通だよね。
ああ。
コクだよね。せんべいとかね、多分ね、クラッシュしたせんべいとか、
うん、なんかそこはポテチくらいの感じで、確かに普通にありそうっちゃありそうっすもんね、
うん、ちょっと薄焼きせんべいみたいな、ゴロゴロだとちょっとね、存在どうだろうね、まあ、好みだと思うけど、あ、なんだろう、そのいったものだよね。さあ、ごまも言ったけど、なんかあるじゃないですか、いった麦みたいなものなのか、なんかそういうのも絶対美味しいと思うけどね。
なんかホワジャオとかもそうですよね。いったホワジャオ。
ああ、絶対合うよね。
絶対うまいっすね。
うん。それ行くんだったらね、もうチリオイルっていうかね、赤い唐辛子系のオイルとかね、ごま油とかを代用したらちょっとそっちの方向行くよね。
ああ、そのチリオイルみたいなんて、
うん、
あのニンニクのコンフィ作った時のガーリックオイルじゃないですけど、
はい、
唐辛子をコンフィするみたいなノリで、
うん、
そのオイルがその今おっしゃってる唐辛子オイルみたいなことでいいんですか？
うん、その時に赤みをより出したかったらパウダーとかさ、こう一味みたいな粉末状になった唐辛子を入れると、はいはい、オイルもしっかり赤くなるよ。
あ、それいい。なんか唐辛子オイルな使いそうです。
めちゃくちゃ使えるよ。うん。そこに、だからね、ニンニクの底に単純に、それはさ、あったかいうち、あの、煮てる時にやると焦げやすいかもしれないから、もう最後、出来上がる頃ぐらいに、まだ、あったかいうちに、その、粉末状の唐辛子を入れたら、それなりに辛みも移るし、焦げずに色も出るから、いいんじゃないかな。まあ、なんならそこにホワジャオを入れちゃったら、もうより香りつくけどね。
いいな、なんかそういう、ちょっと小瓶みたいなのがいくつかあって。
うん。
これ唐辛子、これごま油みたいな。これオリーブオイルで、
おしゃれじゃん。
いや、オイルにバリエーション出てきたらちょっとやばいっすね。
やばいね。
うん、楽しいよね。ではお野菜の話もね、ちょっとできればと思いますけれども、今回は、
はい、
ね、ちょっと今回もレシピには加えてないんですけれども、今日は滋賀の株のご紹介をしたいなと思っているんですけれども、ゆるぎ株という株ですね。これがちょっと面白くてですね、絶対読めない いいですよねこれね。マン、マンの木と書いて、マンって1、あの、なんていうんですか、数字というか1万2万の万ですね、
はい、
の万に、木、あの植物の木と書いてゆるぎと読むんですけれども、これシガンが在来の株で、ちょっとこう普通の株よりももうちょっと丸い球体のような形かな、でちょっともう 大ぶりというかで、特徴が表面がすごく鮮やかなあの赤い色で、切ると中は真っ白な株、とっても綺麗なんですけれど、明治時代ですね、これも明治の初期に滋賀の高島市 の西ゆるぎという場所で、古くから栽培されていた株だそうなんですけれども、なんかこう近江の株として、なんか結構この90年代になんか またスポットを浴びてこうみたいなお野菜って意外と多いなって気がしてるんですけど、これもその一つみたい、そういう株で、これもねすごくねきめ細かくてね、でかつね歯切れがすごく良くてね、これ生で食べてすごく美味しいですけどね、でもなんかよく見かけるのはやっぱりこれも漬物にされてますね、甘酢漬けとかがね、多いかな。
これは原川さんのレストランのメニューでもよく使われる在来種なんですか？
あの岩崎さんが、作られてる、田中くんも作ってるお野菜で、だいたい1月あたりによく出回っているかな。冬のお野菜ですね。だいたい多分12月11月あたりから、今ねこう温暖化してるからずれ込んでると思うんですけど、11月ぐらいから1月あたりによく見かけるお野菜ですかね。見たことない、ね、聞いたこともなくないですか、これに関しては。
読み方分かんなかったんで、
見
たことなかったですね。
そうですよね。
生でも食べてみたいですね。
すごくなんかねジューシーだしね、美味しいですよ。そんなところでしょうかね。では、定番料理のニューディール、ポッドキャスト第26回目のポテトサラダについて、実際やってみていろいろどうだったかとかお話伺ってきましたけれども、今日もこの回は僕が雲仙からと、スカイ君と榎本君は東京からつないでお届けしました。今日もありがとうございました。